レディオラジオ。
こんばんは。8月22日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。さあですね、今週も 83MHz アイ&ウララ FM よりお届けいたしております。皆さんお元気ですか？先月ぶりですね。今月はもう8月の22日ということで夏が終わってしまうんですよね。夏、皆さんどっか行きましたか？僕はねちょっとだけ行きました。まあ、どこに行ったとかは別にどうでもいいんでね。プールに行ったんですけどね。プールに行ってね、ジャンプ台があって、ピョーンって飛び降りたんですけど、水深が多分5メートルぐらいのプールに飛び込むんですよ。で、調子乗って、まあ、ガンダッシュですごい上にね、ジャンプしてから飛び降りたんで、なんか多分ね、10秒ぐらい僕上に上がってこなかったんですよね。ちょっとね、それで死ぬかと思ったっていう話ですね。そんなね、レジャーたくさんの夏でございますけども、今週、お送りしますけども、4週目のパーソナリティは私、イガラムでお送りしておりますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、この番組はですね、毎週火曜日の11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく、万物の一点のものにスポットを当て、掘り下げていく情報バラエティ番組となっております。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今週のスポットライト、今週のスポットライトは何だろうっていうのをね、紹介していきたいんですけども、今週はみんな多分ね今の時期とか大好きなお化け屋敷紹介していきたいと思いますんで楽しみにしてください。そして後半でですね、私毎回やらせていただいておりますミュージックトリップという今時の流行りの曲じゃなくて昔の曲を紹介していくコーナーがございますので、そちらも楽しみにしてください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトはお化け屋敷でーす。さあ、というわけでお化け屋敷の説明をしていきましょう。皆さん知ってますか、お化け屋敷。こちらですね、娯楽施設としてのお化け屋敷っていうものなんですけども、まあ、映像や音響だったり、からくり、役者などをね、駆使して利用者に対して、幽霊や怪物とかをこう、ね、驚かせに向かわせまして、その恐怖を疑似体験して、楽しませることを目的とした施設でございます。こちらの、そうですね、お化け屋敷っていうのは、遊園地などに常設されることが多くてですね、皆さん祭りとか行くとことがあると思うんですけど、その祭りとかで屋台とね、並んで一緒に臨時的に設けられることもあるんですね。実はこのお化け屋敷なんですけども、実はね、昔、すごい昔から実は作られていて、最初にね、作られたと言われているのは1835年、ロンドンでね、ろう人形作家のマリー・タッソーが作った、家ですね。こちらなんか、家の近くにある館みたいなのがあるんですけども、これが初めてのお化け屋敷と言われているそうです。面白いですよね。ちなみに日本人ですね、もっと前に作ってました。自分の家の庭で。すごいですよね。約、マリー・タッソーが作った5年前ですね。1830年。これ江戸の大森っていうね、まあ、今で言う東京都の大田区大森、ドクター、お医者さんがですね、大森の化け物茶屋っていうのをね、自分の庭に作ってたらしくて、それが日本の化け屋敷の原型と言われているみたいなんです。様々なね、種類があるんです。でも、お化け屋敷には。今はですね、大きく4つですかね、4つに分けられるんですけども、ウォークスルー型というね、自分の足をこう、使って進んでいく、もう一般的なものですね。これはですね、ユニバーサルスタジオジャパンとかにもあります、ザ・マミ・ミュージアムっていうね、ものとか、あと富士急ハイランドのね、有名な、怖いやつ、戦慄迷宮とかも、このタイプなんですって。 で、あとは、ライド型っていう、なんかまあ乗り物に乗って、こう進んでいく。うん。自分で歩くの怖いよ、みたいな人はこういうので、ちょっと体験していただいたらいいんじゃないですかね。この夏、やっぱり、夏はね、怖いのがね、やっぱり、みんな好きですから。うん。寒いのを体験したいんですよ、きっと。わかんないですけど。うん。なので、このディズニーランドとか結構こういうタイプが多いですね。有名なのだと、ホーンテッドマンションとか。うん。あとは、花屋敷にあるスリラーカーとかですね。そういう感じのものがこのタイプに該当すると。そして最近はですね、音の 3D サウンド、結構音響の技術が上がってきて、3D サウンド型と言われるゲームセンターのところにもあるんですけども、ヘッドホンを装着してね、音楽を聴くっていう、ちょっと、体で感じるタイプ ?3D とかも増えてますかね ?4D とか。いっぱい増えてるじゃないですか。ああいったものの、延長線上に、こういう 3D サウンド型のスタイルのお化け屋敷というものがあるらしいです。これは富士急ハイランドとか、ナンジャタウンとか、花屋敷にあるみたいなんで、皆様ね、遊びに行った際は、ちょっと、怖いなって思いながらもちょっと行ってほしいなと思います。そして最後四つ目ですね。こちらシアター型ですね。うん。劇場、まあ、みんなが見て、音聞いたりするっていう感じなので、まあ、富士急すごい怖いのが多いみたいですね、これ。稲川淳二さんがやってる、なんか、棺桶劇場っていうのが、ハイランドにあるらしいんで、ちょっと、この夏ね、まだどこも行ってないよって人は富士急ハイランドに行って、夏を体験して来てほしいなと思います。そして、皆様、ここからが本題でございます。皆さんお待たせいたしました。この夏まだ間に合う、最強に怖いお化け屋敷ランキング！イエーイ！はい！というわけでね、紹介していきたいと思います。こちらね、今放送してるのは、千葉なのでね、うん、アイアンドウララ FM ということなので、関東で怖いやつをね、5個紹介します。うん。5個紹介しますんでね、ぜひ、どっか1個でも行ってね、ちょっと、夏を満喫してほしいなと思います。まずはね、第5位でございます。東京の、浅草花屋敷にございます。桜の音量。日本最古の遊園地、花屋敷にあるお化け屋敷です。こちらは、花屋敷に古来から伝わる桜の木を切ったことから始まる物語、桜の音量がテーマになっておりまして、先ほどご紹介したライド型、うん、こちらのライド型のお化け屋敷になっております。怖くて歩けないなんてことにはならないので、うん、お化け屋敷、行きたいけど、ちょっと自分じゃ歩きたくないなっていう人にはおすすめのお化け屋敷でございます。そして第4位。ででん。東京ドームシティにある夏限定恐怖の首筋、ん？首筋理髪店？素敵な名前。なんか、髪切る、お店ですよ、理髪店って。そこの店主が、なんか襲ってくるんですって。首飾りを首に飾ってるのをめかけて。しかもこれ面白いのが、5時以降には超絶叫編っていうね、ノーマル版の2倍の演出が施されたバージョンが用意されているようなんです。こういうのなんでヘチャラだよっていう方はね、ぜひ挑戦してみてください。うん。期間は7月の15日、2017年の7月15日から、結構やってますよ。9月の24日。うん。こんなに長い間やってるんです。ぜひ夏終わってもまだまだ行けちゃうんで、楽しみに行ってみてください。というわけでね、5位と4位紹介しましたけど、ちょっとこの辺でね、今回は、うん。皆さんにちょっと怖い気分味わってもらうためにね、一曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください。マイケル・ジャクソンで、スリラー。というわけで、第4週パーソナリティのイガラムがお送りしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトはお化け屋敷です。ということでね、前半はお化け屋敷の簡単な歴史と、そして、今からでも間に合う、絶叫、お化け屋敷ランキング、うん、5位と4位紹介させていただきました。後半はですね、続きと、あとはまあ、お化け屋敷僕が行った時のね、エピソードとかね、時間あったら話そうかなって思ってます。うん、よろしくお願いいたします。さあ、というわけでね、早速ね、ランキングの方、続き紹介していきたいなと思うんですけども。そしてですね、うん、第3位でございます。うん。第4位まで聞いてもらったらね、わかると思うんですけど、なんか、結構有名なところにあるのが多いので、皆さん結構行きやすいんじゃないかなと思いますね。うん。なんかついでとかにね、お化け屋敷だけに行くぞみたいなのあんまりないと思うんですけど、なんと次の3位はですね、お化け屋敷。こちら、マンションの一室に作られてるんですよ。だから、お化け屋敷行くためでしか行けないんです、ここ。うん。 それでは紹介していきます。第3位、東京方南町にありますお化け屋敷おばけん。可愛らしい名前ですけども、中身は怖いみたいですよ。東京杉並区方南町の商店街の一角にあるマンションにあります。こちらですね、一風変わったお化け屋敷なんですけども、今回のなんかミッションクリア型のお化け屋敷だそうで、なんか難しい漢字をいっぱい使ってテーマを決めてるみたいです。今回はですね、4つの章に分かれておりまして、あの期間を追うごとにミッションが追加されていくということになってるらしいです。なんとですね、お化け屋敷って言ってんのに、これお化けじゃなくてなんか殺人者、なんかこう精神的にやばい殺人者から身を隠すっていうテーマがあるんですって。だからお化け屋敷ってよりはなんかあの普通のお化け屋敷飽きちゃったし、ちょっとなんか面白いの行きたいとか、お化け怖いけどなんかちょっとスリル味わいたいみたいな人らね、すごくおすすめのお化け屋敷になっております。僕言ってないけど。はい、続いて第2位ですねはい、第2位発表していきたいと思います。デックス東京ビーチになります、台場怪奇学校と。これね、有名ですよ。あのお台場行くたびに、あの横目にいつも見てる。学校で起きたね、悲惨な出来事が物語となっておりまして、こちら懐中電灯一つを頼りに進んでいくんです。まあ、でも時間的には5分ほどで回れるすごいライトなお化け屋敷なんで、まあ、ノリで、お化け屋敷行こうぜってなって、行くのにぴったりなんじゃないかなと思います。その割には内容が怖いらしくてね、結構ランキングも上なんですよ。第2位ということでね。はい。ってことは、あとは1位しかないんです。皆さん。まあ、でも、予想つくんじゃないかな、これは。結構。もう本当に有名です、これは。第1位、発表したいと思います。山梨県にございます、富士急ハイランド、最強戦慄迷宮、血塗られた人骨病棟と。こちらね、僕行ったことあるんだけど、これ怖いね。怖いっていうか、長いね。これ30分くらいかかるんだよ、回るのに。日本で一番長いと言われてるね、戦慄迷宮なんですけども、こう、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、すごい、案内人とかも最初いるんですけど、なんか、ホーンテッドマンションとか行ったことな、ある人ならわかると思うんですが、なんか最初案内人がいて、なんか、コースターみたいに案内されるんですよね。そんな感じで、なんか、こっから自分らで行って、みたいな感じで急に扉開けられて、じゃ、みたいな感じで行くんですよ。しかも、自分たちの団体と、例えばなんていうんですかね、二人組で行ってて、行ってたとしたら、二人で行けって言われるんですよ。また次のグループはちょっと時間空いてから行くから、本当に病院、真夜中の病院に取り残されたみたいな、そんな感じの体験ができるんですよ。これね、行ったことない方はぜひ一回行ってその恐怖体験してみてください。これね、俺本当にね、ちょっとね、こんなお化け屋敷の話ひたすらしてね、申し訳ないんだけど、やっぱり夏だからみんなにさ、こう涼しさを味わってもらおうと思ってるんだよ。それでね、そんなね、ことを思ってる人が言うことじゃないかもしんないけど、お化け屋敷ってさ、演者さんってか役者さん？あれ、すごいよね。リアルさというか、俺もうまじまじと見ちゃったもん、目の前でうわーってやられてるところを、それこそ、戦慄迷宮に行った時にね、すごいんですよ、もう目の前で、わーって。でもあれ、体触れちゃいけないんですよね。こういうの言うの良くないんですけどね。体触っちゃいけないから、目の前で立ち止まられたら、もう、こうやってやり続けるしかないんですよ。こう、うわーって。ひたすらやってるけど、俺からしたら、バイオハザードってゲームしてますか？僕、あのゲーム大好きで、結構ずっとやってるんで、言い方悪いですけど、見慣れてるんですよ。だから、なおさらその完成度にびっくりして、こうずっと、わーすっげー、うわーわーって言ってる、すごい怖ーいとか言って言いながら言ってたら、しばらくしたらちょっと、帰っていっちゃって。もうめちゃくちゃ迷惑な客だなと思って。ちょっとね、皆さんはそういうことしないでくださいね。本当に迷惑かかるんで。もう純粋なね、楽しみ方をしてください、お化け屋敷。はい。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今週のスポットライトとしてお化け屋敷紹介してきたんですけども、最後ね、ランキング形式で、5つのお化け屋敷紹介していきましたので、自分に合うね、お化け屋敷に、この夏の思い出を作りに、ぜひ、行ってみてほしいなと思います。というわけでね、ありがとうございました。以上、今週のスポットライトは、お化け屋敷でした。
レッドウェルライスクラブ。
イガラムのミュージックトリップ。今僕らの流星。はい、このコーナーはですね、今時流行りの曲ではなく、あえて過去の名曲をランキング形式で紹介していき、その中から独断と偏見で一曲ほど紹介させていただく、そんなコーナーになっておりますと。はい、というわけでですね、私がですね、今回ですね、ランキングに選ばせていただいた年、先月に続きまして、そのまま行きたいと思います。1995年のオリコンランキング第5位から1位まで、ご紹介していきたいと思います。それでは早速行きましょう。第5位、ミスターチルドレンでシーソーゲーム、勇敢な恋の歌。そしてこちらも第4位ですね。第4位、こちらもミスターチルドレン、トゥモローネバーノーズ。そして第3位、福山雅治さんでヘロー。第2位、ウォーボートナイト、時には起こせよムーブメント、エイジジャングル with T さん。こちらですね、最後、第ランキング1位、Dreams Come True で、Love, Love, Love。はい、こちらの以上のランキングになっております。いやーね、この辺の時代の曲って、どうして大体わかるんだろうっていう。もう今だって何年ですか ?10 年以上前、10年以上前の曲が今まだ生き残ってる。やはり昔の曲は素敵だ。素敵だ。うん、素晴らしい。そんなわけでですね、この5曲の中から今回私がピックアップさせていただいたのが4位にランキングイン、ランキングインってないんだよ。ランクインしました。トゥモローネバーノーズさん。ん?誰や?ちょっと待って。ミスターチルドレさんのトゥモローネバーノーズということでね、こちら作詞作曲は桜井さん、うん、ボーカルの桜井さんで、編曲が小林武史さん、あとミスターチルドレン、うん、だからほぼほぼっていう方はあれか、ミスターチルドレンが作ってる曲っていう感じですね。こちらフジテレビ系のドラマ若者のすべての主題歌になっており、アンティーク西洋骨董洋菓子店の挿入歌になっておりますとね、うん。ちなみにこちら作成秘話がございまして、作曲にあたってね、桜井さんが考えた A メロが小林さんの考えたコード進行とね、偶然にも一致して30分で曲できたんですって。この名曲が30分で作られたと考えると、もう天才かよって思いますよね。もう天才なんです。うん、いやー、もう今なお残る名曲ですからね、この Tomorrow Never Knows。 僕もよくカラオケで歌うんですけど、ちょっと高いんだよね、最後。皆さん聞いたことある方ならわかると思うんですけど、転調するんですよね、うん。サビが、うん、カラオケで歌うとだいたい、まあ機種によるんですけど、なんかプラス3とかプラス2なんですよ、原曲のプラス3のプラス2とかになってるやつにさらにちょっと転調して上がるから、もう男性の私としてはちょっときついなって思いますけどね。そうですね、だから皆さんもね、こういう風にこのラジオたまたま聞いてね、あー懐かしいなとか思ってもらったら、みんなで一緒にカラオケに行ってね、この90年代の名曲たちを歌ってあげてほしいなと思いますよ。うん、それではですね、今週1995年オリコンランキング第4位にランクインしました、ミスターシュードさんの Tomorrow Never Knows、 聞いていただきましょう。どうぞ。ウォーターテイメント。83MHz アイアンドウラレーフメリをお送りしております、ラジオとラジコ。はい、そうですね、先ほどですね、スポットライトのコーナーでお化け屋敷のランキングを紹介したんですけどもね、こちらのランキングについてスタッフさんに指摘されまして、うん、山梨関東じゃなくないっていう話を言われましてですね、その通りでございます。うん、関東ではございません。うん。ということで関東らへん、うん、
うん、
千葉に近くて行けるとこランキングっていうことでお願いします。
うん。
はい、そんな感じでお願いいたします。はい、ここでね、番組へのお便りやメッセージの送り先を紹介していただきたいと思います。誰に？うん、僕にですね。 i&urara.fm ホームページよりですね、番組名ラジオとラジコ、こちらでねお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募くださいと。また番組のホームページではですね、Facebook ページ、こちらでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧くださいと。そういうわけで、今週もね、そろそろ皆さんとお別れしなきゃいけない時間来るんですけども、今日はですね、お化け屋敷について紹介していきましたが、いかがだったでしょうか？皆さん、お化け屋敷行きたくなったんじゃないですか？稲川淳二さんの怖い話とか聞きたくなったんじゃないですかね？うん。まだ夏終わってません。全然まだありますから、あと8日ぐらい。実際どこまでが夏なんですかね。夏って言うけど、小学生的には9月1日が来たらもうね、夏の終わりって感じですけど、皆さんあんまり、むしろ9月から夏休み始まる方とかもいるんじゃないですか。職業の種類によってはね。僕の友達とかも夏休み9月からだよっていう方もいるんで、9月から海行ったりとかする人もいるみたいですよ。ちょっと寒いんじゃないかなと思うんですけど、お化け屋敷はね、そんなの関係なく行けますんで。ちなみに年がら年中やってるみたいなんで、場所によってはね。特に戦慄迷宮なんてずっとやってますからね。中身しますよ。あれ中身変わるんですよ、中の構造ちょっとシーズンごとに。だから一回行ったことあるって人ももう一回行ったら絶対楽しめますって。うん、多分ね、皆さんもね、お化け屋敷ぜひ遊びに行ってほしいなと思いますと。そういうわけでですね、今週もありがとうございました。本当に、私拙い喋りをね聞いていただいてすごくハッピーデーでございます。来週のね放送はですね、8月29日火曜日になっておりましてですね、担当の方紹介したいと思います。担当はこの方。
第5週担当、ゆう&さくらです。よろしくお願いします。お楽しみに聞いてね。
第5週担当、フリーアナウンサーのゆうさんとアシスタントのさくらさんのお二人でお送りいたしますと。はい、こちらのね、お二人でお送りするということで、また私も来月この時間でねお会いしたいと思います。それではまた来月この時間でお会いしましょう。バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。